11インフォメーション、事業者、仕事、就職、私たちの健康、10ページ。事業者、インボイス対策セミナー、11月17日金曜、午後6時から7時30分。場所、市役所。対象、事業者、創業を考えている方、市外の方もか。定員40名、申し込み順。内容、インボイス制度、消費税の仕組み、電子帳簿保存法。講師、県よろず支援拠点コーディネーター。申し込み及び問い合わせ、電子申請で産業振興課へ、477-6346。電子申請はこちらとあり、 QR コードが10ページ、上から約5センチ、右から約 11.5 センチのところにあります。中小企業退職金制度。新規加入や掛け金を増額する場合、掛け金の一部を助成する国の退職金制度です。掛け金は全額非課税で手数料もかかりません。詳しくは、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部ホームページ https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/ をご覧ください。問い合わせ、同本部03-6907-1234。仕事・就職。事務員・会計年度任用職員の募集。任用期間、令和6年1月から3月。勤務時間、月曜から金曜日までの午前9時から午後4時。月14日以内。勤務場所、課税課。業務内容、市民税・県民税及び軽自動車税の申告資料のパソコン入力など。募集人数5名程度。時給1030円。申し込み及び問い合わせ、履歴書、写真調布、職務経歴書を窓口または郵送で人事課へ、424-8125。税務署アルバイトの募集。任用期間、令和6年1月から3月までのうち1から3ヶ月程度。勤務時間、午前9時から午後5時までのうち4から7時間程度。勤務場所、朝霞税務署。業務内容、パソコン入力、窓口案内など。募集人数65名程度。時給1040円または1060円。申し込み及び問い合わせ、11月27日月曜筆着までに履歴書、写真調布を窓口または郵送、郵便番号 351-8601 朝霞市本町 1-1-46 で朝霞税務署総務課へ、467-2211。敷地区衛生組合の職員募集。敷地区衛生組合は、新座市、敷市、富士見市のごみ処理を行っている特別地方公共団体です。募集職種、一般事務職及び技術職、機械・電気。勤務場所、富士見環境センター内。募集人数、若干名。試験日、一次試験12月3日日曜、二次試験令和6年1月予定。申し込み及び問い合わせ、11月1日水曜から15日水曜までに本人が直接同組合へ、049-254-1125。受験資格など詳しくは同組合ホームページをご覧ください。詳しくはこちら、同組合ホームページとあり、QR コードが10ページ、左から約 2.5 センチ、上から約11センチのところにあります。 求人企業合同面接会、11月21日火曜午後1時から4時、受付は正午から午後3時30分。場所、ソニックシティ、さいたま市大宮区桜木町 1-7-5。 対象、令和6年3月に大学・短期大学・専門学校を卒業予定または既卒3年以内の方。持ち物、履歴書複数枚。その他、予約不要、入退場自由。求人企業情報を来場者全員に配布。参加企業は開催2週間前に県雇用対策協議会ホームページに掲載予定。問い合わせ、同協議会 048-647-4185。 公立保育園会計年度任用職員の募集。保育士、1パートタイム、2休日保育、3総延長保育員。1保育士パートタイム、勤務時間月曜から金曜日までの午前8時30分から午後5時のうち7時間30分週4日または6時間週5日。土曜日年4回程度の午前8時30分から午後0時15分。具体的な時間は配属先で決定。募集園、第1・第2保育園、新座保育園。対象、保育士資格を持つ方。募集人数、若干名。業務内容、保育。時給、1235円。条件により、期末手当の支給あり。2. 保育士休日保育。勤務時間、日曜日・祝日の午前8時から午後6時30分のうち6時間以内。具体的な時間は配属先で決定。募集園、新座保育園。対象、保育士資格を持つ方。募集人数、若干名。業務内容、保育。時給、1235円。条件により期末手当の支給あり。3総延長保育員。勤務時間月曜から土曜日までの午前7時から午後7時のうち朝夕それぞれ2時間程度週5日。具体的な時間は配属先で決定。募集園、西堀保育園。対象、資格不問。募集人数、若干名。業務内容、保育補助。時給、1286円。条件により期末手当の支給あり。申し込み及び問い合わせ。履歴書、写真調布、資格証の写しを窓口または郵送で保育課へ。477-6344。私たちの健康、虚血性大腸炎。浅香地区医師会、チャン・ムンソン。夜中に何の前触れもなく、突然下腹部に差し込むような強い痛みが出現。油汗が出て吐き気を催し、トイレに駆け込んだものの、すぐには便が出ずに、ようやく便が出たと思ったら、その後に下痢が頻回となり、トイレにこもる状態となった。何回か下痢をするうちに、しばらくしてから、いちごジャムのような血便が見られるようになった。その後も下腹部が痛くなったり落ち着いたりを繰り返している。このような経験をされた方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。こうした症状の流れは、虚血性大腸炎という病気の典型的な症状の経過です。症状の経過を聞くだけで、比較的容易に診断に至る頻度の高い病気のうちの一つです。ほとんどが一過性のもので、大抵は数日のうちに症状が改善し、病状が軽快します。この病気は、腸に強い廉縮が起こることで、腸の粘膜への血流が一時的に低下することが原因です。その後に、痙攣用の発作が解除されても、腸がむくんだり、糜爛や潰瘍などの粘膜障害が生じることで、 下痢や血便が見られるようになります。文字通り血液の流れが悪くなる虚血ということですね。発作が強く生じるとそれに随伴して血圧が低下したり徐脈になるなど循環動態に影響が生じることがあり、それが冷や汗や油汗、吐き気といった症状につながっていくのです。時に意識が朦朧としてしまうこともあります。これは迷走神経反射と呼ばれる反応です。虚血性大腸炎の原因としては血管側の問題と腸側の問題が挙げられ、特に腸側の要因が重要です。血管側の要因から高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病、動脈硬化を引き起こすような基礎疾患を持つ方に発症しやすいとされています。また時期として脱水が起こりやすい夏場や寒さで血管が収縮しやすい冬場は特に注意が必要です。一方、腸側の問題で発症の引き金となりやすいのが便秘です。便秘に対し腸を強制的に動かす刺激性下剤を服用すると、腸が強く収縮して血流障害が生じるきっかけとなったり、また脂っこいものや刺激物を食べ過ぎてしまうことも発症の誘因となります。虚血性大腸炎は便秘しがちな高齢の女性に多いとされており、こうした理由を考えると合点がいくと思いますが、決して高齢の女性だけでなく若い女性の方にも便秘などをきっかけに発症することがよくあります。治療は腸の安静を保つことが優先されます。大半は通院での治療が可能ですが、病状が強ければ入院した上で腸に刺激を与えないようにするために絶食として点滴治療を行います。通院の場合は脂っこい食事や刺激物、アルコールは避け、極力消化の良い食事を行うことが大切です。また精神的な負担も腸の動きに刺激を与えることから、ゆったりと過ごし安静を保つことを意識する必要があります。通常は治療は短期間で終わり、特に後遺症を残すこともありませんが、この病気は再発しやすいという特徴があります。4人に1人ぐらいの割合で再発すると言われており、その再発を避けるためにも便秘や生活習慣病のコントロールが重要とされています。上記のような特徴的な症状を呈することから診断は比較的容易です。診断を確実にするために大腸カメラを行うことは有用ですが、発症してからすぐの急性期に大腸カメラを行うと検査時の苦痛が強く、また病状の悪化を招くリスクもあるため慎重に判断すべきです。状態が落ち着いた時点でがんをはじめとする大腸腫瘍などの存在を否定する意味で、念のためカメラの検査を考慮することは検討して良いと思います。朝霞地区医師会 464-4666